皆さんこんばんは。2016年11月30日水曜日、11月最後の学び会祈祷会の録音になります。今日がリビングライフ11月号の最後になります。来週からリビングライフの12月号を使用します。今日はですね、リビングライフの164ページ、11月号164ページの、ヨエル書、旧約聖書ヨエル書3章の違いますね154ページですね、164じゃなくて154ページ、はい、ヨエル書の2章の18節から32節の箇所になります。11月28日の箇所です。タイトルは初めの雨と後の雨。これから購読したいと思いますが、その前に今日も一つ質問がありますので、それをお読みしてから購読したいと思います。質問は、神の民が裁きではなく祝福を受ける2つの理由は何でしょうかというね。神の民が裁きでは、神から裁きではなく祝福を受ける2つの理由は何でしょう。ヒントを言いますと、1つは神サイドの理由です。1つは私たちサイドの理由です。2箇所聖書箇所が書かれておりますが、それを考えながら、読んでいただければと思います。さあ、それでは新改訳聖書になりますが、ヨエル書2章の18節から偶数節、私が司会者が読みますので、奇数節は皆さん声を合わせて、録音に入るように、声出して、朗読していただきたいと思います。それではヨエル書2章の18節、主はご自分の血を妬むほど愛し、ご自分の民を憐れまた。19節どうぞ。私は北から来るものをあなた方から遠ざけ、それを荒廃した砂漠の地へ追いやり、その前衛を東の海に、その後衛を西の海に追いやる。その悪臭が立ち上り、その腐った匂いが立ち上る。主が大いなることをしたからだ。21。野の獣たちを恐れるな、荒野の牧草は燃え出る。木はその実を実らせ、イチジクの木とブドウの木とは豊かに実る。23どうぞ。内場は穀物で満ち、石亀は新しいブドウ酒と油とであふれる。25。あなた方は飽きるほど食べて満足し、あなた方に不思議なことをしてくださったあなた方の神主の名を褒めたたえよう。私の民は永遠に恥を見ることはない。27。その後、私は私の霊をすべての人に注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、年寄りは夢を見、若い男は幻を見る。29。私は天と地に不思議な印を表す、地と火と煙の柱である。31。最後32節、ご一緒にどうぞ。はい。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。主が仰せられたようにシオンの山、エルサレムに逃れる者があるからだ。その生き残った者のうちに主が呼ばれる者がいる。アメン。さあ、それでは皆さん、ちょっとクエスチョンを、質問を少し学んでいただければと思います。一つですのでね、少しちょっと書いていただいて、後ほどディスカッションしたいと思います。録音聞いてくださる皆さんにはもう一度質問 問を繰り返したいと思います。旧約聖書ヨエル書の2章の18節から32節の部分ですが、質問は、神の民が裁き、神から裁きではなく祝福を受ける2つの理由は何でしょうかと、2つ書いていただきたいんですね。1つは神サイド、神側からの理由です。もう1つは人、私たち側からの理由です。裁きではなく祝福を受ける方法ますかね、理由、それを2つ書いていただきたいですね。ヒントが2章の17節と18節となっています。じゃあ少しですね、皆さんも、考えていただき、学び会の方では少しディスカッションタイムが15分ほどありますが、それが終わりましたらまた録音解説に戻りたいと思います。一度ポーズいたします。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。良い学びができたでしょうか。2つのサイドですね、17節は、人のサイド、悔い改めるということ、また神に祈るということを通して私たちは祝福に変えられていくんだということ、2つ目は、18節、神は愛なる神であって私たちに憐れみ深いお方であるゆえに、神は呪いではなく私たちに祝福をもたらそうとされているんだという、この2つですね。さあ、それではヨエル書、今日1回きりで終わります。まあ短いですのでね、1回で終わっちゃうんですけども、ヨエル書の概要を初めてですので少し書いてみました。著者は預言者ヨエルですね。実はこの一章一節にペトエルの子、ホセアになっちゃいました、ごめんなさい、ヨエルですね。ヨエルと、書いてある以外にですね、この人が一体誰であるか全く不明なんです、わからないんです。まあ、ただ学者たちはですね、時代背景のところに書きましたが、北イスラエル、アッシリア、バビロン、まあ、バビロンは南のですけどもについても言及されていないが、いないし、神殿について言及いないが、神殿について言及されているのはエルサレムにありましたね。ので多分南王国ユダ、そしてヨアシオ BC の837年から800年、非常に長い治世を持った40年近く治めた、確か子供の時に王となったヨアシオですね、治世か良い王ですねにおいて活躍した預言者であっただろうと。この時代は比較的外国から大きな侵略もなく平穏な時代であったと、にもかかわらず民は偶像礼拝に走っていたということなんですね。時が良くても悪くてもイスラエルの民はなぜこれほどにまで、唯一の神以外のものを求めたのかって、まあ責めることは私たちもできないんではないかなと思うわけですね。まあ、内容特色ですが3つあります。一番最初は、まあ、イナゴの災害というのが出てくるんですね。これは近い将来、世の近い将来と世の終わりに起こる神の警告、罪に対する神の警告と裁きを表しています。ね、2つ目が、そのような中にあって悔い改めの招きです。そして悔い改めの招きに応じた、先ほど2章17節も読みましたが、応じた民に対する神の深い憐れみが語られているということですね。すなわち神は裁きの神ではなく回復、祝福、繁栄を約束される神であるということが2つ目、このヨエル書から見ることができます。ヨエル書って非常にこう預言書なんですよね。新約聖書にも、まあ、後ほど見ますが引用される将来のことについて予言されているんですね。最後に神の民を不当に取り扱い圧迫した諸国への厳しい神の裁きが語られる。すなわち最後、主の日という言葉が繰り返し出てきますが、ヨエル書だけではありませんが、この最後の審判の日ですね、まあ、私たちこの時代まだ来てないこの主の再臨のことを表していますね。その裁きが語られていると。ですからスケールが非常に大きいですね。 この BC800 年にありながら、この時代からさらに先の時代のことまで予言して書いているということですね。さあ、それでは18節から少し見ていきたいと思います。18節、主はご自分の地を妬むほど愛し、ご自分の民を憐れまれたと書いています。先ほど読みました、読んでないですか、2章17節で、民と祭司たちが祈るんですね。まあ、悔い改めの祈りをもいるんで祈るんですが、その祈りの中に3つのリクエストがあるんですね。一つは神の憐れみをこいて祈っているんですね。もう一つは諸国のそしりから私たちを守ってくださいという祈り、そして三つ目は神の臨在、神が私たちと共にあるということのその印、その三つを祈っているんですね。で、見事にこの18節以下にその三つに答えているわけですが、まず最初にですね、時々この警告といいますか、予言書だけではなく神様私たちに警告を、もたらすことがあります。例えば敵の侵入を許して私たちに何かを気がつかさせたり、私たちに神のところへ戻ってくるために試練をあえてお与えになったりすることがあります。しかしながら主の裁きというのは、そのような懲らしめも含めて、それらはその裁きよりも神の愛と憐れみがさらに大きいということを教えるためのものだということなんです。神様は私たちを苦しめ滅ぼすために、この裁かれるお方ではないということです。その裁きや苦しみは、はるかに神の愛と恵みと回復と祝福は大きいということを私たちに教えるために、神は時々裁かれるお方であるということです。すなわち神の民が必要なのは救いの確信ではなく、いつの時代もいつも悔い改めであるということです。この悔い改めこそが神に帰る唯一の道だということです。私たち人にとっては、妬むというのは先ほど言いましたね、出エジプト記20章10回のところ書いておきました。23節、これが今日のテーマですね。ちょっともういきなり飛んでいるわけですけども、18節にある穀物と新しいブドウ酒、まあ、後ほどまた出てまいりますが、これ新しいブドウ酒と油というのは、この聖霊を表しているわけでありますが、この23節、ちょっとページをめくって見ていただきますとですね、もう一度読みます。シオンの子ら、シオンというのは私たち神の民のことです。あなた方の神主にあって楽しみ喜べ。聖書はですね、私たちは単に楽しみ喜べと言ってるわけではないですね。主にあって楽しむこと、主にあって喜ぶこと、主にあって栄えることです。主にあって豊かになることです。ですから単に豊かになって、私たちが何の不自由もなくて、そうではなくて主にあってで豊かになものとなるということですね。ヤベツの祈りも主にあって私たちが大いに祝福繁栄するようにという祈りでありますですね。主はあなた方を義とするために、この後、初めの雨を賜り大雨を降らせ、前のように初めの雨と後の雨とを降らせてくださるからだ。雨ですね。そしてここに2つの雨が出てくるということにお気づきになると思いますですね。初めの雨と後の雨です。これは新改訳聖書の訳ですが、口語訳では初めの雨のことを秋の雨と書いて訳しています。後の雨のことを春の雨と書いています。秋が先です。そして春が後です。この2つの雨、一体何を言おうとしているのかということですね。少し解説しておきました。カナンに入った、カナンの地に入ったイスラエルは、それまでと違って地を耕すようになったわけですね。農耕民族と変えられていくわけですね。カナン人のこの雨の、まあ、そこにおったカナン人というね、彼らの神というのはバール、アシュラですね、この神ですね。よく出てきましたよね。このバールの神というのは雨の神なんです。要するに収穫のこみにとっては雨が降らないと収穫できないわけですよね。ですから雨乞いということわけですね。特にこの地域は非常に乾燥している地域ですから、なんとなく分かるような気もいたしますね。預言者エリアは 雨の神バールを信奉するアハブ王に雨は降らないと宣言し、カルメル山で対決した。覚えています？第一列王記の17章18章、去年でしたかね、一昨年でしたかね、これやりましたね。カルメル山で、対決する場面がありますよね。それも雨を降らせ収穫を与えてくれるのはバールではなく誠の神であることを王と民に悟らせるために、これから3年間半は雨が降らないと言ったんですね。宣言したんですね。雨を止めるのも降らすのも天の父なる神であってバールではないということを知らしめるためにですね。そして最後カルメル山で、大雨を降らすわけですよね。あの場面です。第一列王記17章18章。ですから雨って非常にイスラエルの民にとっては大切なものです。そこに書いておきました、分からなくならないように。初めの雨が秋の雨です。後の雨が春の雨です。年間降水量100ミリ未満です、イスラエルは。横浜どれくらいあるんですかね。なんか最近一時で100ミリ降ったなんて時々出てますよね。あの豪雨で一時で降っちゃうような。1年を通して100ミリ未満のイスラエルでは雨は神様の祝福を象徴しています。ね、なんとなく分かりますよね。しかもこのイスラエルのうちで雨は年2度3度という人もいますが、まあ大きく分けて2度の雨季に集中して降るんです。日本もあの梅雨という時期がありますが、イスラエルには2度降る時期があるんですね。その時期に降るとですね、あとほとんど降んないんですよ、正直言って。そして初めの雨、秋の雨というのが、秋という通りに11月の雨です。11月頃に降る、これは種まきに必要な雨であります。ね、種まきに必要な雨。日本と気候が違うんですね、全然ね、暖かいですね。秋の雨というのが種まきに必要な雨で、種をまいてもこの雨が来ないと、まいた後みんな死んでしまうんですね。ですからこの雨季に種をまくんです。これが11月です。そしてもう一度雨が降るのが3月頃の後の雨、あるいは春の雨というんです。この3月というのは収穫前なんですね、まあ、収穫の少し前、すなわち食物がまいた種が、まあ、小麦が成長して穂を実らすために必要な雨なんです。これ、ここに雨が降らないと非常にこう実が実らないんですよね。ですからどうしても収穫に、この必要な雨となるわけです。最初の雨も最後の雨もどうしても必要なんですね。この種まき始めから収穫終わりの2つの雨季の期間が何ヶ月あります？皆さん、11月から3月ですから、まあ約4ヶ月。まあ、年によって違いますから、まあ、早く時には10月だそうです。初めの秋が雨がですね、遅い時は、収穫の雨が4月に頃になる時もあるそうです、ね。まあ、大体でも、この間4ヶ月なんですね。皆さん、これどっかで皆さん不思議だなと思ったことありませんでした？ここ読んで新約聖書のここに引用しておきましたが、イエス様がヨハネの4章35節でちょっと読んでみましょうか。1の3、はい、あなた方は借り入れが来るまでにはまだ4ヶ月あると言っているのではないか。しかし私はあなた方に言う、目を上げて畑を見なさい、葉や色づいて借り入れを待っている。皆さん、ここでなんで4ヶ月なのかって不思議に思ったことありません？ありますでしょ。これが理由です。この種まきの雨と収穫の雨の間が4ヶ月間だからです、ね。ですから、このイエス様はこの収穫について語ってるですね。まいたけどまだまだだと、いやそんなことはないって、もうすでに収穫の雨は降ったんだと。そしてこの地はこれ何のことを言ってるかっていうと、魂のことを言ってるんですよ。魂の収穫のことを言ってるんです、イエス様は。 もうすでにもうこの色づいて借り入れを待っているっていうリバイバルの話ですよね。それは御言葉の種まきがなされた時から魂の収穫までの期間を象徴しているって言うんです。この4ヶ月間なんですけど、実はこの4ヶ月はこの2000年を象徴してるんです。この期間を象徴しているのは、すなわち種まきの初めの秋の雨とは、初代教会が誕生した今から2000年前の聖霊降臨、ペンテコステの聖霊の雨のことを言ってるんです。あの時に雨のように聖霊が人々の上に下ったわけです、この地に。そして素晴らしい福音が、リバイバルが、あのエルサレムの地から、ユダヤ、サマリア、地の果てにまで、広がっていったんですね。これが最初の雨です。2000年前の最初の雨です。すなわち種まきの雨なんですよ、これが実は。それゆえに ペテロは、皆さんペンテコステの日に、この皆さん今読んだヨエル書2章を引用して、聖霊の雨によって神の命の御言葉がこの地にまかれたことを告げたのであるって、ちょっと見てみましょう。新約聖書使徒行伝の2章ちょっと読んでみたいと思いますね。ちょっと開いてみてください。使徒行伝、今先ほど読んだのが、旧約聖書の、このヨエル書ですよね。ヨエル書は BC の800年って言いますでしょ。800年後のことですよ、使徒行伝の2章というのは。使徒行伝の2章で50節の日が来て、皆の者が一堂に集まっていると、突然激しい風が吹いてきて聖霊が下るわけですよね。これがペンテコステですよね。聖霊降臨ですよね。これは新しい時代の、要するにスタートを告げているんですよね、使徒行伝の2章です。皆さん2章の14節で、その時にペテロが説教したって14節ありましたよ。ペテロが11人の者と立ち上がり声を上げて語るんですね。その内容が17節見てください、書かれています。鍵括弧になっていますから、これ引用だって分かりますね。17節から、神がこう仰せになる、終わりの時には私の霊をすべての人に注ごう。そしてあなた方の息子娘は予言をし、若者は幻を見、老人たちを夢を見るであろう。その時には私の男女のしもべたちも私の霊を注ごう。そして彼らも予言をするであろう。また上では天に奇跡を見せ、下では地に印を、すなわち地と火と立ち込める煙とを見せるであろう。主の大いなる輝かしい日が来る前に、日は闇に、月は血に変わるであろう。その時主の名を呼び求める者は皆救われるであろう。千日は一日のよう、一日は千年のようってありましたでしょ、新約聖書。実はこの終わりの時というのは、このペンテコステから始まった今のこの新約の時代のことです。千年は一日のようですから、わずか2日です、まだ。そして主の日というのは、これこの世が終わる時のことです。ですから、この始められたペンテコステられた始められたこの時代に世の終わりが来るということです。主の日が来るということです、この時代に。私たちはその時代にいるということです。最後の方でしょうね。お分かりになりました？これヨエル書の引用だって、ね、使徒行伝のあのペンテコステの日に、この先ほど読んだヨエル書の予言が成就したってことを言ってるんです、聖書は。そしてその日だけではなくて、この時代としての日、私たちのこの時代のことです、成就したということを伝えてるんです。もちろん主の日、再臨の日はまだこれからです。どのようになるかって、日は闇のようになるって、月は血のように赤くなるんでしょうね。皆さん、それを見たら終わりだと思ってください。終わりです。私たちのもし目がこれを見たら終わりです。それがこの時代に終わるからです。 やがて見るでしょう。私たち自身の目か、我らの子供たちの目か、孫たちの目か、それを見るでしょう。しかしながらそこに何て書いてあります。その時ですよ、主の名を呼び求める者は皆誰でも救われるって書いてあるんです。だから私たちは伝えなきゃいけないんです。私たちがやがて死んでいきますけど、私たちの子供たちや孫たち、このジェネレーション、次のジェネレーションにそのような時代が来るということ、来たとしても、あなたがその時代を見たとしても、あなたが主の名を呼び求めるならば救われるということを伝えなければならないんです。私たちはそれをこの使徒行伝に書かれているわけですね。テキストの方に戻り、テキストというかアウトラインに戻りますが、いわゆる書 2章を引用して、聖霊の雨によって神の命の御言葉がこの地にまかれ始めたことを告げたわけです。2000年前、それが初めの雨です。秋の雨です。そしてもう一つありましたね、収穫の最後後、春の雨とはじゃあ一体どこなんだって、まだ降っていないということなんです。教会がその使命である魂の収穫を終え、主が再臨される主の日直前の最後の借り入れ、大収穫、リバイバルを告げる雨季のことです。皆さん、だから私たちはやがてあのペンテコステで、この聖書で読んだような、あのように顕著に聖霊様が働く時代を見るということです。初めの雨を超えるような後の雨、収穫の雨、最後の雨がこれから降るということです。神が用意しているということです。私たちはこの神の約束に生きなければならないということなんですね。おまけで一つ、書いておきました。イスラエルには三つの祭りがあります。これは私はどうしても偶然には思えないんです。どっかで読んだわけではないですけど、私気がついたんです。これ、いつ終わるかって。イスラエルには三つの祭りがあるんです。まず最初、杉越って皆さん覚えてますよね。カモイに血を塗ってね。でその時にイエスキリストが十字架にかかったんですね。杉越の祭りに十字架が起こるんですよ。神の御子が命捧げるわけですよ。ですから杉越っていうのは出エジプトですから、何千年も前でしょ。しかしその何千年前に起こったことが何かの意味を持って、この時代に、この最後の時代に印としてメッセージを伝えてるわけですよ。その出エジプト記杉越は神の御子イエスキリスト子羊がほふられたというあの十字架ですよ。二つ目の祭りというのは七週の祭りです。これは杉越から七週間を数えますから7、7、49、50日目と言われます。ですからペンテコステって五旬節っていうじゃないですか。ペンって五という意味ですよ。ペンタゴンも五角形でしょ。50日ということです。でこの七週の祭りペンテコステが収穫を始める祭りですよ。最初の雨です。ここにペンテコステが起こったんです。これが大体まあだから4月ぐらいですけどね。そしてでも聖書を見るともう一つ祭りがあるんですよ。でもう一つの祭りっていうのはカリオンの祭りっていうんです。これはすでに約束の地に入ったユダヤ人たちが、約束の地に入った人たちが40年間荒野、神が私たちを生かし養って守られたということを忘れないために記念して小屋を建てて、その神を褒めたたえたんです。カリオの祭りというんですよ。これこの3つが三大祭りなんです。このイスラエルではですね、まあ、今の三大祭りって何だかよくわからないですけど、まあイースター、クリスマス、感謝祭ぐらいですかね。そのように こう代々こう祝われた祭りです。それは神の過去の恵みを思い出すだけではなくて、その過去の出来事が私たちとつながっているということをこう表しているものでもあるんですね。じゃあカリオの祭りにこの新約の時代何が起こったかって皆さん知っています？まだ何も起こっていないんです。それが不気味だというんです。なぜかと言いますと、カリオの祭りっていうのは終わりの祭り、1年の一番最後です。収穫が与えられて、もう刈り取られて、何かを想像させません？私たち40年間の荒野の旅を終えて約束の地に入ったことを感謝する祭りですよ。皆さん何か思いません？この地上での私たちの生涯が終わって、天の約束の地に祝福に預かる時ですよ。その祭りです。最後の祭りです。まだ新約の時代には何も起こっていないんです。このカリオの祭りというのは9月から10月頃に行われるものです。収穫祭も大体その頃ですよね。私は9月10月になるとエリを正します。もしかすると主の日が来るんではないか、今年収穫の際。だって偶然じゃないんですよ。イエス・キリストが杉越の祭りにほふられたのも、ペンテコステが7週の祭りに起こったのも、聖霊が下ったのも、当然もう一つのカリオの祭りも何かが起こると思うのが自然じゃないでしょうかね。しかもこれが最後の祭りであるならば、主の日がこの時起こるという可能性が高いということでしょうね。そうであるかどうかは分かりません。そうであるとは断言は誰もできないです。でも少なくとも神様は私たちに近いことを知って備えなさいと聖書で言っていますから、このような形でも9月、まあ9月10月でなくていつでも備えてなきゃいけないんですけどね。そうでしょ皆さん。でもまあ特にこの狩り物の祭りになれば、主の再臨を待ち望むということも非常に良いことではないかなと、そう思うわけでありますね。これはまあおまけでありますけど、28節以降、少し、言ってみたいですね。27節ちょっと言ってみましょうか。まあ、26節不思議なことをしてくださった、まさしく不思議なことですよ。神様なされる27節あなた方はイスラエルの真ん中に私がいること、私って神ですよ、いることを知り、私があなた方の神主であり他にはないことを知るって。皆さん前もお話したけど、知るっていうのはヘブル語で、知るっていうのは知識のことではありません。インフォメーションではありません。これは体験のことです。エクスペリエンスのことです。関係があるということです。ですからオバマ大統領、私は知っていますっていう知るではないんです。これはオバマ大統領の息子だったら私は父を知っていますという、その知るなんです。誰かをインフォメーションって知っている、神が第三者として知っているっていうことではないです。私のうちにおるということを私の体験として、私の証として知るって。だからあのイエス様の弟子たちはみんな殉教していったんですよ。御霊が彼らのうちに来られて、ペンテコステで彼らは頭ではなくて、もはや教えられたのではなく、もはや自らの経験として、体験として、この神が私のうちにおるということを知ったわけですよ。ですからそれを否定することはできない。 みんな殉教していったわけでありますね。知識だけの知っているならばいくらでも願えることができるかもしれませんですね。そのように神を知るというのはパワフルなことだということです。生涯をそして永遠を変えるほどのものであるということですね。さあここでですね、28節以後に霊という言葉が出てきますね。その後私は私の霊を全ての人に注ぐって、ですからこの時代には注がれていなかったということです。この時代には私たちのうちに神がいることを民は知ることができなかったということです。でも今の時代、その時というのは、その後というのは私たちの時代のことです。私たちは、神の霊を全ての人に注ぐって、すなわちイエス・キリストを信じ洗礼を受けた時に罪を告白して神に祈った人のうちに神の霊が来るっていう約束です。これはそのような時代が来るって、もう旧約の彼らにとっては信じられないこと、不思議なことなんですよ。この霊という言葉はヘブル語でルアッハ、皆さん前も聞いたことありますし、何だかお話ししてますから、ルアッハっていうこの言葉は実は息という言葉でもあるんです。人が生き物になったの、神はね、息を鼻からアダムの時息入れた命、息、そしてこれはこのルアッハというのは霊、神の霊、精霊を表す言葉でもあるんです。命、息、力、これらのものを表す言葉なんです。人のうちには霊があるってイオブ記に書いてありますが、聖書が霊があるって書いたのは人以外ないんですよ。神の霊があるって書いたのは聖書どこを読んでも人のうち以外ないんですよ。そしてこの霊がギリシャ語の聖霊のことであるんですね。私たちのうちに来られる神の息であり、命であり、力なんですね。ここに予言、夢、幻という言葉が出てきますが、罪を悔い改め神を信じる全ての人のうちに来られ内住される御霊によって、私たちは神の世界を、見えない世界を聞き、見、語り、掴むことになるんですね。御霊によって神と神の御心を知る新しい時代の到来が予言されているです、ね、その日、29節はその日になりましたね。私はしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。このはしもべもはしためも奴隷という言葉です。すなわち罪の奴隷となっているものを私は私の力で解放するということです。私たちのうちに神ご自身が来られて、そしてこの罪の力から奴隷となっている私たちを解放するということを言っているんです。その日信じる全ての人に私の霊を注ぐ、これは御霊を注ぐということ。ペンテコステ以前の時代は神の霊が注がれる、それ英語で書いておきますが poured on です。誰々の上に注がれる、注がれたのは神に召された3人の人だけでした。王、祭司、預言者だけです。しかしこれは彼らの上に注がれたんであって内側にと書いてないです。しかし神の霊が内に内住するインサイドです。これは聖なる唯一の場所は内側に、神がお住みになる場所というのは旧約聖書では死聖書、神殿の死聖書以外にはありえなかったんです。預言者の上に注がれたことはありますけど、上に、内側に存在したのは死聖書のみだった。人は入ることが許されなかったんです。ここには新約の時代には信じる者が神の御霊を宿る聖なる神殿となったのであるとね、イスラエルの真ん中に私が、あなたの内側に私がいることを知るというのはこういうことです。第一コリント3章16節、あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのですかと。まさしく私たちの内側に、内側に、ですから教会にいるんではないんです。神を、我らのうちに神をおる。だから教えられなくても私たちはこの方を知るようになるんです。神の息、神の命、神の力が私たちのうちにあるからなんですね。 最後まとめですね、今日の箇所のまとめですね。神の真実の愛と憐れみ、人が誰でも悔い改めて主の名を呼び求めるならば、神はその人のうちに聖霊を送り、神の命を送り、息を送り、誰でも罪と死の力、呪いと裁きから免れるだけではなく、神が永遠の命と祝福を約束し、その人の真ん中に神がいるということを知るようになる。2章27節。このことこそ、すなわち神の御霊を宿す私たちこそが、終わりの時代、主の日の印であるということ。神殿に神の臨在の炎がいつもあったと。幕屋を担いで動かすその民とともに、あの荒野荒野の40年間の中にあっても、昼は雲の柱となり、夜は火の柱となって、人々はそれを見たんですよ。確かに見たんですよ。その神の栄光を、臨在を、力を見たんですよ。この世は40年間、その神殿が、神が宿る神殿が今はあなただって。あなたの上に神の臨在が、昼は雲の柱、夜は火の柱となって、神が我らと共にあることを、この世は見なければならないんです。私たち自身がこの時代の神殿であり、神の臨在される唯一の場所であり、そして後の日の神の印そのものであるというのです。愛する天皇と様、このような私たちをあなたのものとしてくださり、ちょうどこのクリスマスに、あの汚い汚れたドロドロの醜い家畜の貝羽桶の中に御子イエス様をお生まれくださったように、汚い自分勝手な、自分中心な、自分の好み、自分の考え、自分の願い、そんなことばかりだらけの汚い汚い私たちの心の中に、あなたをお生まれくださいました。あなたの息を、あなたの命を、ここ以外に神の神殿はないと、我が家はここ以外にはどこにもないと、我らのうちにおいでくださった聖霊様、あの初めの雨、ペンテコステが、あの初めの雨をこの地が経験してから2000年が経ちました。愛する天皇と様、今我らを後の雨としてください。我らこそあなたの収穫のために、あなたと共に祈り、あなたと共に刈り取る、そんなあなたのしもべでありますように祈りましょう。神に祈りましょう。愛する主よ、聖霊様、今あなたの神殿を清め、あなたの神殿をあなたの栄光で、あなたへの賛美で、もう一度もう一度満たし、輝かしてくださりますよ。主イエスキリストのお名前でお祈りいたします。